聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC皆さんに本当にどうでもいい情報をお届け、ちばるる
り
ー、イエーイ。2016年ちばるるぶ、
皆さんはラブホテルというものをご存知でしょうか。
ラブホテル、
1955年以降連れ込み宿という名前で一世を風靡し、今ではたくさんの愛の巣窟として育っているラブホテル。
え、ちょっとこれ2016年一発目、これラブホテル？
ラブホテルは普通男性と女性で入っていくものですよね。
あ、そうですね。
そのためにとても充実した設備となっています。ジェットバスがあったり、サウナがあったり、大きなベッドがあったりなどなど、とてもくつろぎの空間となっています。そんなラブホテルに一人で泊まってみたいと思いませんか？
泊まれるとこあるんですか？
あります。
お、
本日は一人で泊まれるラブホテルの情報をご紹介しましょう。
お、でも何かあった時にねいいんじゃない。
ご紹介するのは東京池袋にございますホテルリンデンです。
え、リンデン、
はい。このホテルは昔ホテルロンドンという名前でやっていましたが、つい最近リニューアルオープンをしました。偶然なんですが、私ヤフートラベルでたまたまその宿を見つけてしまい、一人で予約をし泊まったことがあります。
あ、じゃあ、Google とかであのリンデンって言うんでしょ。
本当に一人で楽しくラブホテルを満喫させていただきました。設備は全く普通のラブホテルと変わりません。むしろ新しいのでとても綺麗です。
タッチパネル、
ちゃんとネットで予約をしているため、フロントで女性の方が対応してくださいました。でも入っていくとき、入り口のランプとかは普通にラブホテルでした。でも本当にね、すごい入りやすくて、でお会計詐欺払いだからね、当然なので、で最後カードで出てってみたいな感じで、だからこそこそ本当にね、男女で出てく人もフロントとかで見たりするんだけど、そんなの全然関係なくスコーンと出てってできるんですよ。
え、千葉さんはそれ泊まるときに、ここラブホテルだなって思って予約 したの？
ビジホラブホだなと思って予約したの。で、本当どうなのかなって、中どうだったのかな、リニューアルしてと思ったらラブホだった。でしかもね、その私、まあ、昔やったポイントカードシリーズがあったじゃないですか。T カードのポイントが使えるんですよ、だからちょっと安く泊まれたんですね。で、あのヤフートラベル経由で泊まると、通常の料金より安いです。
あ、そうなんだ、はい、あのポイント使わなくても、
ね、なくても、しかも、部屋に500円か1000円の割引券が必ず置いてあります。なのでそれ持って帰れば使えんじゃねえの、まあ、次ね。
え、いくらぐらいだった
の？私は、7000円でした。一泊で2000ポイント使ったから5000円で泊まりました。
あ、なるほど、
はい、あ、ないです、そのスポはないです。
何
スポ
って、下ネタかと思って
る。え、何それスポ。
それはまた後ほど。というわけでね、本当にラブホテルに一人で泊まりたかったら、池袋駅から本当すぐ近く、ホテルメトロポリタンのね、真向かいにあるんですよ。なので、
南
そうそう、ぜひぜひ。
千葉さん、そのさ、ホテルでさ、何見たの？
え、あの 1.4 東京ドーム。
新日本プロですね。
はい、
1月4日
に泊まった。
あ、そうなんだ。
まあ、いろんな理由でね。というわけでですね、はい、ぜひ一人でも怖くないぞラブホテルということで泊まってみてください。以上、ちばるるぶをお送りしました。ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ。
千葉さん、今日千葉さん体調悪いでしょ。
皆さんこんにちは、2016年もよろしくお願いします。ゴールデンボールクラッシュ、千葉綾乃です。
イエーイ。
そして
主催の中澤です。
森リリスコです。
そして一ノ瀬さんと飯塚くんももちろんいます。
イエーイ。かっちゃん、
ジラに今話しかけんの。
なんで
マイクないから今。
元気だそうですよ。
リスナーのみんな声聞かせても
ね。そうですね、
聞こえたかな。
さあもう2016年もだいぶ経ってしまいましたけども、うん、一応ね一発目の配信ということで今年もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけでですね、もう早速ですけども、はい、今日のラインナップご紹介していきましょう、はい。いきなりあの食ったらねチバルルブを送りましたけども
一発目ラブホテル、
そうよかったね。
いやいいと思うよ。
本当によかった。
あのこれね、別に千葉さんはそういうね、うん、ラブホとか、うん、そういろんな会社からお金もらってるわけじゃないんですよ。
でももらってない
もう千葉さんの好きなことをねどんどん皆様にお届けできたらなと、
はい、うん、知りたい情報があったらぜひ言ってください。
そうですね。
そしてこの後はラジオドラマ、うん、今日は一ノ瀬さんのシナリオをお送りしていきたいと思います、うん、そして、うん、なんと次回公演のちょっと情報が発表できるのかな。
できます。
できます。ということでその発表もします、はい、そして恒例の中澤プロレスと、
イエーイ
ありがとうリスコありがとう、本当ありがとう
ね。皆さん 1.4 ご覧になりましたか。
もう何の劇団なんだよ。
よくわからないんですけれども、お送りしていきますので今日もよろしくお願いします。
ゴールデンラジオ劇場隣に晩御飯、声の出演斉藤ママ、森律子、斉藤パパ、中澤博之、神椿さん、千葉綾乃、 AD 飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りします。
缶椿です。
あら缶椿さん、この前はすみません、陽太を預かってもらってありがとうございました。
いいのよ、この前はうちのひろみを送り迎えしてもらったんだから。
いえいえ、陽太とひろみちゃんが同じ保育園で助かりました。
持つべき友はママ友でしょ。
それでどうしたんですか。
ね斉藤さん聞いてよ、すごいことがあったの。
はい。
そんなに聞きたそうじゃないのね。
いいえ、すごい聞きたいです。
本当に。
本当本当。
聞いたらびっくりするわよ。
はい。
腰が抜けるほどよ。
はい。
今年一番の出来事だったんだから。
はい。
斉藤ママは受話器を抑えた。
こら亮太、夕飯の準備するんだから片付けなさい。キッチンのところにおもちゃ置かない。ママ今電話してるんだから。ハードル上げないで早く言ってんの。
あれ斉藤さん聞いてる。
ごめんなさい、もう大事なこと喋りました。
言ってない。聞きたくないの。
どうしても聞きたい。聞きたい。
そんなに言われたらね。
ち、
何か
ぜひお願いします。
うちの家に突撃隣の晩御飯が来ました。そのリアクション待ってた。驚きでしょ。
ねえねえねえねえ、シャモジ持ってた。
持ってたわよ。
いいな、私の家にも来てほしいな。
斉藤さんがそう言うと思ってたの。私今さっき私ん家に来て晩御飯食べていったから、スタッフさんに斉藤さん家紹介しておいたから。
え、嘘でしょ。
本当よ、スタッフさんが一番最後に訪問するって言ってたわよ。斉藤さん夕ご飯は
まだ作ってない。
早く作らなきゃだね。
ありがとう。
斉藤ママは缶椿さんにお礼を言って電話を切った。
大変だ大変だ、どうしよう、隣の晩御飯がうちに来るわよ。りょうた、パパをリビングから呼んできて早く。はあ、どうしよう。
どうした。
パパ聞いて。
聞いてるよ、どうした。
ものすっごいことが起こったの、今年一番のすごいこと。
ハードル上げなくていいから、何があったの。
隣の晩御飯がうちに来るわよ。今さっき缶椿さんの家に来たんだって。
おっきいしゃもじ持ってた。
絶対持ってるでしょ、チャームポイントよ。
うちに来ないかな。
今なんて言った。
うちに来ないかなってことは、
それが
来るの。
来ます。
やったー。
でもどうしよう、 ご飯
いつもの感じでいいんじゃない？
ダメよ。
どうして？
だって今日は夕飯マックのハンバーガーだもん。
さすがにダメか。手抜きがバレちゃうね。
そうよ、あの番組に出てくる夕ご飯って味噌汁だったり唐揚げだったりするでしょ。
確かに。
決めた、今から天ぷら作るわよ。
え、作れるの？
作れるわよ。
一度も食卓に出てきたことがないんだが。
きっと作れるわよ。
きっと
見よう見まねでできるわよ。それよりもパパ、家の掃除してちょうだい。
オッケー。おい亮太、おもちゃ片付けて。片付けたら俺と一緒に掃除だ。
よし、天ぷら作るわよ。どうやって作るんだろう。あ、そうだ、こういう時はグーグルさんにお願いしようっと。
斉藤ママはスマホに向かって話した。
ねえ、天ぷらの作り方を教えて。まずは水を用意します。
OK グーグル。
次に薄力粉を用意します。
ないよ。
次に料理酒を用意します。
ねえパパ、パパ、
どうした？
天ぷらやめるね。食材が水しかなかった。
お、わかった。
パパどうしよう。
スーパーでお惣菜買ってこようか。
いいね。
もしもし、斉藤です。
缶椿です。夕ご飯作るの順調？
まあ、そういえば缶椿さんの夕ご飯って何を出したんですか？
え、うち？うちなんてスーパーのお惣菜よ。
え、そうなんですか。
小さい子がいると億劫になっちゃうから。でも斉藤さん毎日作ってんだよね。偉いよな。
まあ毎日ではないんだけど。
あれ、この前毎日旦那さんのお昼のお弁当も作って毎日夕ご飯も作ってるって言ってたよね。
じゃあママ、今からスーパーにお惣菜買いに行ってくるね。
ちょっと待ってパパ。
今スーパーにお惣菜って聞こえたんだけど。
え、缶椿さん、聞き間違いじゃないですか？
ついでにいつもの俺の昼ご飯の菓子パン買ってきた方がいいよね。もう少し遅い時間なら半額になるんだけどな。ねえママ
あれ、斉藤さん、斉藤さん、
すみません、今日のうちのメニューは決まりました。カレーです。
あら、いいわね。
缶椿さん、今火をつけっぱなしなので。
あら、ごめんなさい。
では失礼します。
失礼します。
おい、本気で殴りすぎ。
お腹だから平気よ。今からカレー作るから早く片付けて。あと玄関の外の掃き掃除もお願い。
オッケーグーグル。
うっざ。
缶椿うざ、ムシムシ。
ねえママ、大変。三軒隣の田中さん家にしゃもじを持った人が入ってくるのが見えた。
え、すぐそこまで来てるじゃない。予定変更、レトルトのカレーあったわよね。
俺がコツコツ地方のレトルトカレーを集めてたのしかないよ。
ご飯もレンジでチンがいっぱいあるし。
ちょっと待ってよ、一個だってあげないからね。
誰が一個って言った？全部回収して全部鍋でミックスします。
嘘でしょ。
美味しくなるわよ、きっとね。
きっとの信用性が薄れていく。
そんなことない。きっと缶椿さんだから。パパ出て、私は私の作ったカレーを混ぜて温めないといけないからさ。
はい、斉藤です。
あ、缶椿ですが、奥様は
今ですか？カレーのレトルトの。
旦那さんどうかしました？
いえ、あの、妻は今妻の作ったカレーを妻が一緒くたに混ぜて温め直しております。
そうですか、今奥様お忙しい？
そうですね、あの、手が離せないみたいですね。
わかりました、またこちらからお電話しますので失礼します。
よかったの？電話に出なくて。
今は夕ご飯に集中よ。パパ、亮太に保育園の入園式の時に着てたジャケット着させてあげて。
え、なんで？
よく見せるためよ。
5歳児がジャケットでカレー食べてるっておかしいでしょ。
何言ってるのよパパ、亮太を子役として売り込む絶好のチャンスじゃない。
え、亮太芸能人になりたいって？
そんなこと芸能界に入れてから考えればいいのよ。
スパルタですね。
ほら早く掃除する。
はい。
斉藤ママはレトルトカレー10袋を鍋に入れ、グツグツ煮込み、 特製カレーを完成させた。そして30分が経った。
しゃもじ遅いわね。
しゃもじの人ね、
遅すぎでしょ。本当にうちに来るのかしら。
外を見てこようか。
お願い見てきて。あー、これをきっかけにして亮太の子役デビューできるなんて。笑顔も可愛いし、私が怒ればすぐ泣くこともできるし、演技はバッチリよね。私もステージママデビューね。
ママ、ママ、
なんかあった？
スタッフらしき人が撤収しようとしている。
斉藤パパとママは外に出ると、番組の AD が車の中に大きなしゃもじを入れ込むところだった。
ちょっと待って。
はい。
隣の晩御飯のロケって。
ああ、先ほど終わりましたよ。ご協力ありがとうございました。
まだうちに来てないんですけど。
そう言われましても。
じゃあ、うちの子の演技だけでも見てもらえませんか？
え、今ですか？
はい。
わかりました。
ほら、パパの後ろに隠れてないで演技するの。ほら。あ、アンパンマンだ。リョータパンマンだ。ほら、いつもやってるじゃない。なんで今日やらないの？もうやってよ。
リョータくんかな。はい、これあげるね。うちのノベルティになります。では失礼します。
AD は斉藤ママに小さなしゃもじストラップを渡して車に乗り込んだ。
寒いから家でカレーを食べようね。
思い出すだけでイライラする。わかった。
斉藤ママは家に戻り、カレーの入った鍋を持ち、神椿さんの家のインターホンを押した。
こんばんは、斉藤です。カレーをいっぱい作りすぎたので持ってきました。小さなしゃもじもありますよ。隣に晩御飯です。
ゴールデンラジオ劇場隣に晩御飯。声の出演、斉藤ママ、森律子、斉藤パパ、中澤博之、神椿さん、千葉彩乃、 AD 飯塚克美、脚本ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、ラジオドラマをお送りいたしました、はい、今回は一ノ瀬さんの脚本のドラマでしたが、はい、隣の晩御飯来たらどうします、りっちゃん。
え、私、いやー断るかな
私も絶大に断ります。
神椿さん良かったよ存在感抜群だった。
そうだもん、ありがとうございました。
いや、なんかみんながこんな風に話してくれるなんて
そう、ね、何感動してる、もしかして。
感動してます。
あ、良かったですね、2016年、
うん、一ノ瀬さん隣の晩御飯好きなの？
いや、あの見たことない
すごい。
あの今ヨネスケいるのかもどうかもわからないです。
面白かった、あのしゃもじ持ってるよねそれ面白かった。
あの隣の晩御飯情報なども含め、感想とかございましたら、はい、ぜひぜひご寄せくださいませ。
待ってます、
お願いします。
gbc@macqs.oops.jp gbc@macqs.oops.jp までぜひお待ちしております。ということでですね、2016年に入りまして、はい、ゴールデンボールクラッシュなんと公演やります。
イエーイ、
ということになったそうなんです、はい、中澤さん詳細よろしくですよ
はい、ありがとうございます神椿さん次回公演ですが、ゴールデンボールクラッシュシャープ13、タイトルがビューティフルになります。
ビュー
ティフルです。で、今回の脚本演出は私中澤がやります。
はい、
ですね、日にちが2016年4月23日土曜日、24日日曜日、
はい、
まだちょっと何回やるかは決まっておりません、
はい、
ただこの2日間やります、
うん、はい、
場所が下北沢の、ステージカフェ下北沢亭になります。前回と同じ劇場ですね、
はい、
はい、で今回このビューティフル、うん、主演は主役は千葉さんです。
千
葉さんでタイトルがビューティフル。
いいじゃん、 伝で主役やんの初めてだと思う。
そうですよ、
初めてじゃないですか。
初めて
初めて初めて、主役は初めて
です。
黒人だったりとか、
そう、それあの星のせいに、
あれも私が主役じゃない。あれはだってりっちゃんが、
りっちゃんだったね、どっちかというと。
そうそうそう、だから、うん、初めてです、
はい、そうなんですよ。
やるんですか、うん、本当に
やりますよ。
あららららら
でも脚本はもう書きましたよ。
お、
早いね。
え、え、早い？
早くない
か早くはないね、
うん、どんな案内の内容ですか、ね、
今回ですね、うん、ちょっとあのシチュエーションがですね、スーパーマーケットです。スーパーマーケットを舞台にしたさまざまな人間たちの物語になります、うん、でですね、今回その千葉さんが、うん、まあ、ちょっと歌手、歌手です。
お、
歌手の話です。
歌手、
歌手です。
歌手、
はい、歌手です。どういう歌手かはまだ言えません。
スーパーマーケットと
歌手が全然、は
い、つかない。
そうなんです、うん、千葉さんは歌手です、
はい、
であとはスーパーマーケットの人たちです、うん、で、うん、今回は、千葉さんの他に森律子も出ます。
はい、
そして私も出させていただきます。
お、
はい、で、あと2名
出
ます。まだ言えません。
え、
5名でやります、
はい、
言えません。
内緒内緒
内緒です。メンバーはもうこの3人でやります、で、かっちゃんに、音楽作ってっていうのは、うん、昨日電話で頼みました。
遅いなぁ、うんう
ん、了承もらった。
了承もらいました、
は
い
は
い、
なるほど、
はい、まあ、そういうちょっとスーパーマーケットの、うん、まあ、そういういろんな人たちの話で、まあ、千葉さんは歌手なんですね、うん、どんなお話なんでしょうかね。
どんな話で、私本当まだ全然知らないんです
わ。私も知らない、
ね
え、
見当が全くつかないんですけれども、
まあ、今回いろいろやりたいことがありまして、うん、今回ですね、うん、まあ、千葉さんが歌うシーンがあるんですね、で、まあ、その曲を自分が作詞して、うん、かっちゃんに作曲を頼みました。
あ、
意外とね、ゴールデンで音楽をやるけど、今までかっちゃんが詩を書いて作ってたんだけど、うん、意外とこれ初めてなんですよ。
作詞したことあるの、ヒロは。
昔ある。
あ、だから某さ、某オイリーフェイスだった頃に一曲、ね、
とか、
それよりも前にもあるね。
あるあるある、うん、ある、ね、
あと、そうそう、
某昔の本当に若い時の
もうアスチャラカポンとかね。
そうそうそう、
まあ、だからちょっとかっちゃんとはね、ちょっとそういう作業でやって、かっちゃんも舞台の、まあ、BGM っていうの挿入、
あの、まあ、前回みたいな感
じで、ね、そうそうそう、うん、やります、うん、で、一ノ瀬さん、
はい、
実はですね、今回一ノ瀬さんは僕の演奏補佐をやってもらうんですが、
はいはい、
今回この作品が決まる前、実はこのお正月ですね、うん、一ノ瀬さんも実は脚本を書いたんですよ。
あら、
で、自分も書いて、うん、で、お互いで見せ合って面白い方をちょっと次回公演でやりましょうっていうのをやってまして、
うん、へー、
そうなんです。
正月早々あったもんな。
正月早々に2人で会って
串食いながら
串食いながらどうだった俺の脚本みたいな話をお互いするんですよ。
そうそうそう、で、どっちの方が、まあ、脚本の内容もそうだし、
はい、
まあ、ゴールデンボールクラッシュの、まあ、前回を比較して、まあ、今回やるにはどっちがふさわしいか、
うん、そう、それを、中澤と一緒に確認し合って、で、まあ、中澤の方行こうって僕の方、
ちょ、じゃあ一ノ瀬さんさ、いや、今回ね、スーパーマーケットを舞台にして書こうと、うん、で、千葉さんを主軸にした話を書こうって言ったら全然違えの書いてきやがってさ、
あー、もう全然
そうそうそう、
ど無視しました。
でも、まあ、無視して、でも無視しても面白きゃいいわけじゃないですか、うん、で、読んで、まあ、なんだろうな、やっぱちょっとね、違う感じができてるね。
路線は全然ちょっとそのね、ちょっと違って、なんだろうな、どっちかっていうと寒い時に見たい感じのお話だな。
寒い時に、
そうそうそう、
真冬がいい、
真冬というか、まあ、なんか
こ
う、
また北海道が適正ってこと、
なんかその4月という、まあ、今回4月やるのは中澤の脚本の方がポップな感じいいんじゃないかなって僕も思ってました。
暗い話って
暗くはないよ、だから映像寄りに近いのかな、またその方がね。で、俺の方がもう、
ね、
もう、
まあ、笑い、
そうで、俺のは笑いがあって、うん、コメディ路線で、うん、もうババーっと行って、千葉さんがね、うん、歌ってね、
伊豆さんがまたいずれ書き直して今度やろう、
そうそうそうそうそう、
まあ、発表できたらいいなと思ってます。
そうだね、う
ん、はい、はい、じゃあ改めて詳細もう一度ご紹介いただきましょうか。
はい、ゴールデンボールクラッシュシャープ13ビューティフル、2016年4月23日土曜日、24日日曜日、 場所は下北沢、ステージカフェ下北沢店になります。
はい、
ですね、予約の開始日だったり、あとは公演時間ですね、次回のラジカフェでお伝えしますので、
はい、
楽しみにしててください。中澤プロレス、イエーイ、こいつら尋常じゃね
え。ないバカやな、ないわ、ないわ。あのね、今日ね、中澤プロレスね、3分しかないんだ。
え、
3分しかない、
3分しかない、
早く早く早く早く早く
早く。みんなちょっとさ、ね、このお正月の 1.4、うん、東京ドーム見ましたか。
見た
素晴らしいよね、ということで、
はい、
今年もやります、はい、中澤プロレス、
はい、
2016年一発目、
はい、
岡田和親です。
いやー、レインメーカー、
第63代、
レベルが違うぜ、
第63代
、はい、
IWGP チャンピオンでございます、
はい、
でね、岡田ね、うんうん、強いね、
強かった
でしょ、
強い
ね、
うん、
でも岡田ってあれなんだよ、昔、うん、あの学生の頃は、うん、あの陸上やってたんですよ。陸上部と、
なんかそういえば言ってたね、50メートル5秒で走るみたいなんですよね。
マジか、
ライガーが言ってた。
そうなんです、
うんうん、
こいつら尋常じゃねえ。ライガーのね、 1.4 の解説ね。
そう
あのワイプ抜かれてたからね。
そう
で、レスリング部入って、
うんうん、
で、あの新日本って、うん、まあ、トップ4っているわけですよ、
うん、
AJ スタイルズと、
うん、
岡田和親と、うん、中村慎介と、うん、棚橋宏、
はい、
で、うん、一応まあ棚橋と中村っていうのは今、うん、新日本って猪木なんですよね、
ベースがね、
ベースが猪木なんですよ、うん、でも岡田はまだ
28、
要は猪木を知らないんですよね、猪木を見て育ってないレスラーなんですよ、
はいはいはい、
時間なさすぎだなこれ、
うんうん、ガ
ガ
ガ
ガ、岡田は、うん、その猪木を無視した、まあ、レスラーなんです、
ね、なるほど、
そうなんです。で、ちょうど新日本プロレスは低迷期の時に、うん、要は低迷期だから、要は新人がこうみんな海外に行って強くさせるわけですよ、会社
は。
でも低迷期だからお金がなくてできなかったんだけど、棚橋と柴田は行ってないわけ、うん、でもちょっと良くなってきた時に、うん、岡田が行ったんですよ、アメリカに。
なるほど。
でそこでアメリカで、うん、要はですね、アメリカのプロレスっていうのは、うん、周りから見られてるっていう意識はすごい高いんですね、非常に外国だから、
はいはいはい、
それを意識したわけですよ、うんうん、でそこでキャラクターを作ったわけですね、
あ、今のね、
でね、確かね、これね、あのごめん、なんかのね映画で、うん、なんかね、弁護士かなんかの映画で、うん、あのなんかそのマット・デイモンかなんかが、うん、そのレインメーカーっていう、うん、あだ名を持ってる弁護士をやったのがあって、うん、それをモチーフにしてレインメーカーってつけたんだけど、
うんうん、
岡田和親はそのマット・デイモンを一切見てないっていう、
ね、なんでじゃあ受けるわ、
そうで、日本に帰ってきて、うん、会社が 1.4 東京ドームで、うん、帰ってきて、うん、一番トップのやつに、うん、戦わせた方がいいだろうっていうことで、うん、棚橋に挑戦状を受けた、あ、挑戦をしたわけですね、
あ、なるほどね、
そう
はいはいはい、はい、3分になりました。
ちょっと待って中澤プロレス続きます。2016年もやります。
さあ、エンディングの時間でございます。
岡田和親の、
はい、岡田の情報はまた次回お送りします。
はい、
もっと大事な、ね、りっちゃんの客演情報、
ね、
はい、お送りしましょう、はい、お願いします。
無伴奏独唱大美と語る2016年怒涛の4日間ワンマンライブに出演させていただきます。日にちが2月9日10日、少し空いて2月13、14の4日間になります。平日の9日と10日火曜日水曜日なんですが、これが19時開演、13、14の土日が15時開演となっております。場所が、鷺宮にあります小劇場をじゃがいも村というところで、うん、あの行います。あの鷺宮の駅から、ね、すぐの徒歩30秒とかになります。で、チケットの前売り料金が3000円です。あの2月13日の土曜日が結構早めに埋まりそうな予感なので、うん、今ご検討されている方、もしかしたらちょっと売り切れてるかもしれないですが、ちょっとあのご予約ね、試してみてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、私も受付にいますので、ね、
そうです、
ぜひ、ね、応援しに来てあげてください、
はい、
ということで2016年も頑張って突っ走っていきたいと思いますので、うん、今後もゴールデンボールクラッシュの応援をよろしくお願いいたします、はい、ということで本日もお送りしましたラジカフェ、はい、お相手は千葉彩乃と
中澤博之と
森律子と
一ノ瀬一太と
飯塚匠でした。
それでは皆さん、せーの、バイバーイ。
中澤プロレスのジャズバージョン聞きました。